はい。
はい。
1時間半ですね。
そうですね。ちょっと長かったですかね。
いや、でも、よかったと思います。
おお。ちょっとコーヒーを
一服。いってらっしゃい。はい。
な、どうもどうも。
どうも。
うん。
そうですね。あ、一個、言い忘れたんですけど。
うん。
言い忘れたっていうか。ツイッターでさっきね、鋭いツッコミしてる人がいて、
お、
名前はモッティ1009さんなんですけど、確か、スタバとかで無線充電ができるって話をしたと思うんですよね。で、その時のこのツッコミが、充電の代わりにちゃっかりデータ抜かれる説、点点点、ないか、なんですけど、これ昨日かな、ちょうど記事読んで、
お、
そのスターバックスのパワーマットアライアンスやってるところの CEO のインタビューなんですけども、
うん、
でこの人元はあのブラックベリーの、リムの社長だった人で、どっかで見たことあんなこいつと思ってで、
うん、
で彼のビジネスモデル何かっていうと、そのチーと違って、
うん、
パワーマットのやつのは充電しながらなんかデータも抜けるらしいんですよ、デバイスのデータも。で双方向になってる、要は
何抜かれてるんでしょうね。
で、
うん、
要は机からは電気を供給しつつ、端末からはその USB からマイクロ USB とかから端末の個体情報を抜いてるらしいんですよ。
おお、なんか集中してると。
そうそう。で、
うん、
まあもちろん個人情報とかはもちろん取らないんだけども、Wi-Fi のなんかアドレスとか、
うんうん、
わかんない、そういうのを見て。で何回も来てるお客さんだったら、その Wi-Fi 経由でクーポンをあげて、あの割引ができるとか、まあなんかいい話ばっかりしてんだけど、非常にこうクリーピーっていうか、なんか感じだったんですよね。
おお、それクリーピーっすね。
うん、
なんかそのモスコーニの横のスタバにもそのデバイスあったんで使ってみたんだけどもまあなんか刺さないといけないってのはちょっと不自然ですよね。
うん、
普通にチーで充電させてほしい。
そうそうそう、
ネクサス5とかね、それで充電できるんで。
そうなんですよ。だから確かそういう地位に比べてそういうなんかアドバンテージがあるのかと思って。
なるほど、うん、そういうディスアドバンテージがあるのかと。そうそうそう
らしいですよ。
ま
あもちろん、でもこれそれ言い出したらあれですよ、スタバに行ってあのスタバの AT&T Wi-Fi とかにこうアグリーしてサインインしてる時点で、
まあそうですね、
同じ情報抜かれてますからね。
まあ相当抜かれてるでしょうね。
うん、
まあ逆にその USB に挿して何抜かれるんだろうな、そんなに大したこと抜かれないんじゃないですかね。
まあ OS レベルでなければそんな難しい情報は抜けないと思いますけど、
うんうん、
個体の ID とかぐらいは取れるんですかね。
うんうん、まあでもそれは無線でも取れるしな。
そうそうそう、
いまいち分かんないですね。
うん、あ、で前もこの話ちょっとして、
うん、
そうスタバに置いてあるやつは、マットなんですけど、結局ほとんどの端末 Android でも iPhone でもあの変な輪っか刺さなきゃいけないんですよね。
そうですね、う
ん、だったら別にテーブルからケーブルが出ても変わんないじゃんって話をしたんですけども、まあ、一応店から考えると何もない状態であのコーヒーとか置けるんで、あとお皿とか置けるし、そのまま布巾で拭いてもいいしっていう、そういうなんか便利さはありますよね。ケーブルが出てるとね、それ邪魔になって
、ああ、なるほど、
置けないし、うん、
うんうん、まあどうなのかな。
いや、まあこの企画が乱立してるのがちょっと若干もうすでに嫌な感じですよね。
うん、
であれですよ、 Galaxy S6 は両方に対応してるんですよ確か。
へえそのチートその
そう
リムのなんとかっていうのと、
そうそうそう、
へーへー
リムじゃないですけどね、リムの人が今使用やってるやつ、
うん、なるほど。おう、まあこれもどうなるか分かんないですね。
うん、
そうっすね、その充電関係で一つよた話をしておくと、
はい、
その iPhone6 の、まあ、次の世代ですよね、 iPhone6S、
うん、
でそれにそのさっき言ったフィンフェットのですね、プロセスのチップが乗ってくるっていうのは、まあ、ほぼ確実視されてるんですよね。
フィンフェットって何ですか？
フィンフェットって、3D トランジスタの、なんでしょう、俗称っていうかですね。 まあ、3D トランジスタのプロセスのことを指して FinFET プロセスとか呼んだりするんですけど、
うん、
FinFET の Fin は、何？エラーの Fin、エラーが出てる Fin。
ああ、はいはい。
で、FET はその、なんとかトランジスタで、まあ、そのトランジスタのことですね。
うん、
まあ、要するに 3D トランジスタでかっこいいっていうことです。で、そのかっこいいチップが乗ってきて、何がいいかっていうと、まずバッテリー効率が上がるっていうんで、多分 6S のその、こう目玉としてバッテリーライフが来ると思うんですね。
うん、
で、もちろんその OS も、バッテリーライフに向けてオプティマイゼーションして、多分そのスノーレパードとかですね、あの、パフォーマンスチューニングしたバージョンでしたけども、
うん、
それに近い感じになってくるんじゃないかと。で、さらにその電気つながりで、もしかしたらワイヤレスチャージャーが iPhone についてくる。じゃないかと。
おお。
うん。
それまたチップの流れからってことですか？
チップの流れはあんまないですけど、
うん、
まあその地位が流行ってきてるってのもありますし、
うん、
まあ電気つながり。
なるほど。
うん。バッテリーライフも長くなる。OS も最適化した。うん、Wi-Fi チャージャーもできるとこう一粒で三度おいしいみたいなこうクック船長がですねこうプレゼンするわけですよ。で、さらにそうすると、どうなるかというと、その、普通の人にとって、あの、ケーブルがいらなくなるわけですよね。
うん。
そうすると、何ができるかもしれないかというと、ケーブルに蓋ができるようになって、ウォーターレジスタントがつくかもしれないとかですね。
ああ。今までは剥き出しのところがあったから、
うん、そうですね。
できなかったけどっていう。
毎日充電しないといけなかったんで、
うん、
で、例えば、ソニーの、あの、エクスペリアとか、そこに、蓋がついてるんですよね。
ありますね。うん。
うん、あの、シリコンでこう、外したり、開けたり閉めたりできるっていう。はいはい、まあ、それがちょっとアグリーなんで、もうちょっと違う形で、なんでしょう。使わないんであれば、こう、バッチリ蓋をしておけるようになるんじゃないかと。
そう、あの、ソニーのやつは、防水のために、その、マイクロ USB が、カバーがついていて、
うん、
で、まあ、毎日それね、あの、抜きさせると面倒なんで、チーのような感じの、でも互換ではないけども、チャージングするドックがついてるんですよね。
うん、そうですね、そうですね、うん。なんでそれと似たような形で、まあ、蓋じずっとつけたまんま充電ができる。さらに、こう、防水にもなって美味しいと。
でもどうなんですかね。バッテリーライフ長くなったら、そんな充電、無線でできる必要ないんじゃないですか。
どうかな。まあ、2、3日に1回、チャージャーステーションの上にポコッと置いとけば勝手に充電できるみたいな。
うん。うん、あの、でも Apple Watch のやつとかもそんな似てますよね。
そんな感じっすよね。
うん。それと同じこう規格になるとか？
ああ、それはありかもですね。同じチャージャーで充電できると。
うん、うん。
おぉ、いいじゃないですか。で、さらにこう iPad じゃなくて MacBook、ニュー MacBook の2世代目もそれでチャージできると。
そう、なんか前聞いたのは、うん、あれ聞いたっていうか、妄想で聞いたのは、
うん、妄想。
その、MacBook Pro とかの、そのトラックパッドがそれになってて、そこの上に、うん、ウォッチとかを乗せると充電されるみたいな。
ああ、なるほど。
そういうヨタ話は前聞きましたけど、
ね。おぉ、いい妄想ですね。まあ、ただちょっと考えたのが、MacBook とかだと、その金属があると充電できないんで、ユニボディのとこでは多分チャージできないですよね。
うん。
なんで、例えばそのアップルのロゴマークにカチャッとするとか。
裏側の。
そうそうそう。
あ
とか、まあなんでしょうね。弱点を攻めて充電すると。
なるほど。
おお、これはどうでしょうね。
ああ、でもそれ締めなきゃダメですね。
ああ、そうですね。
使いながらはできない。
うん。じゃあ裏側にもアップルマークがつくと。いや、という話はどうですかね。
ああ、いいんじゃないですか。
いや、信憑性あります。
まあ、言うだけはね、ただなんで、ね。
でも、ただですね。まあ、じゃあ、もし当たったらっていうことで、
そうですね、話して。ご祝儀を。
うん。
はい。
うん、
そうですね。うん。あ、なんか、そうだ、今日話さなかったネタは、もう一個あって、あれです。Apple TV が、新しくなるのかと思いきや値下げするという、う
ん、思いきや値下げって
最初にこう Apple TV の話しようって言った時ちょっと一瞬おおって思いましたけどね。
そうそう、 HBO が来てテレビが変わると。いや、
まあこれ多分聞いてる人のほとんどにとってはあんま何の関係もない話だと思うんでね。
うんうん、
アメリカでしか見れないから。
ああ、そっか。
うん、
まあでもそのクック船長がヒントを残したのはこう、It's just starting って言ってましてね。
あ、言ってましたね。
そうそう。うん。
まあ Apple TV、ついに新しいのが出るのかっていう。
出るのかもしれないと。
うん、
首洗って待っとけよ。
いや、似たような話で、その、僕、日本のね、テレビを見るの、まあ、いろんな方法が あるんですけども、まあ、フルの日本、フルジャパンっていうのは意外とこう、いろんな番組が揃ってて、まあ、なかなかいいなと思ってたわけですよ。
日本の番組が揃ってるんですか？
そうですね。もともとインディーで始めたんですけど、日本テレビに買収されたんですよ。フル自体が、フルジャパン自体が。で、まあ、日本テレビの番組もあるし、TBS とか富士とかテレビ東京とかいろいろあって、あとはそのアメリカの番組の日本語字幕付きでまあいろいろあると。
ほうほう、24とか。
そうですね。う
ん、ジャック・バウアーが大塚明夫とかそういうあれです、ね。
そういうのがあるのでまあ良かったんですけども、
うん、
昔あの VPN を使って見ていて、で、あのこれは結局イタチごっこなんで、もうほとんどの VPN サービスは全部フルにバンされちゃってるんですね。
あ、なるほど。
うん、で、うん、まあどうしようかなと思って、まあ、しばらく見れてなかったんですけども、まあ、最近ちょっと裏技みたいなのを発見して、うん、この AirPlay っていうのを使うと、その VPN を使いながら地域制限を解除することができるっていうのを見つけました。
VPN を使いながら制限を解除できる。
VPN の問題点っていうのは、その、あ、僕今 VPN 自分の自宅の Mac Mini で動かしていて、
うん、
そこを VPN サーバーにしているんですけど、
あの、自宅ってのは日本の自宅ですか？
自宅です。そうそう。で、まあこれ見れるんですけど、帯域がやっぱ家だと細いんで、もう結構バッファリング入っちゃうんですね。
うん、
で、まあそれ困ったもんだなと思ってたんですけども、まあなんか、iPod Touch をまず VPN にして、で再生するんですけど、そう再生するとそれは VPN 経由になるからバッファリングしちゃうんですよ。
うんうん、iPod Touch だと、
う
ん。
そうそうそう。で、そこでおもむろに、あの、エアプレイして、で、エアプレイする、その Apple TV は全然 VPN 通してないんですよね。
うんうん、
だけど同じローカルネットにあるから、あの、送れると、
うん。
で、この再生は VPN 経由しないのに、あの、国外から見れませんというエラーは出ないんです。
直接、Apple TV はじゃあ日本に見に行くと。
そうです、そうです。
で、そこのチェックが外れてると。
外れてます。まあ、これはバグなのかどうなのかわかりませんけど。
まあ、バグに限りなく近いんじゃないですかね。おー、いいですね。
はい。
まあ、塞がれるのも時間の問題。
そうですかね。まあ、Apple TV 側で塞ぐのは難しいと思うので。
うんうん。
サーバー側が。でも CDN とか使ってると思うんですよね。だから。
うん。
どうなんでしょうか。
誰が見に行ってんなら、Apple TV が見に行ってんのかな。
iPhone の OS 側で Apple、うん、あの、AirPlay するときに、もう動画の URL っていうか、ロケーションをもう直接 Apple TV に投げてると思うんですよね。で、そこの動画の配布先は多分 CDN とかなんで、そういうロケーションチェックは多分してないと思うんですよ。
ああ、なるほど、うん。なるほど。
その前の段階で多分してるから。
なるほど。認証とか、うん、まあ、動画スタートする時点でチェックしてるから。
そうです、そうです。
おお、いいじゃないですか。じゃあ防げないかもしれない。
そうなんですよ。で、残念ながら Chromecast はそういうふうにやってくれなくて、
うん、
Chromecast は動画の URL 直では再生してくれなくて、なんかコンテナみたいなのが必要なんですね。
うんうん、
で、そのコンテナのところでエラーチェックしちゃうんですよ。
ああ、
うん。あなたは日本国外なんでダメですよ、じゃんで。
おお、厳しいっすね。
うん。
まあ、あれそもそもなんとかなんないですかね。
まあね、なんか無駄ですよね、こういうのね。お金払ってんだから見せろよって思うんだけど、ね。
そうそうそう。NHK とかもお金払うんでどうか見せてくださいって感じにしますけど、
ね。本当そうなんですよね。
うん。
まあ、あと似たような話で。Kindle のね、
うん、
Amazon の .com と JP で2つアカウントを持ってるっていう状態が3年ぐらい続いてたんですけど、
うん、うちもそうですね、ずっと、
うん、そうするとその2つのアカウントになるので、アメリカの方は com の方のアカウントで買って、で日本の方は JP で買ってみたいな、
うんうん、
で、まあそれいいんですけど、そうするとそのアプリとか Kindle のデバイスからは同時に1個しか見れないんですよね。
うん、2台デバイス2台持ちって感じでやってますね、うちは。
そうそうそう、僕もそれをやっていて、これはこのペーパーホワイトはコム用で、 このボヤージュは JP 用みたいにしてたんですけど、まあ統合できるよっていうことを僕はもう2年ぐらい前から知っていて、あの統合するとなんかいろいろめんどくさそうとか思ってたんですけども、この週末に統合してみました。
おお、
はい。まあ結論から言うと、なんで今までやんなかったんだろうっていう感じですね。
あ、本当に本当に
統合すると、あの何が起こるかっていうと、今までコムで買った本と JP で買った本がどっちのアカウントからも見れるようになります。
ほうほうほう、
はい、でこれから買うときは、
うん、
サイトにいちいちログインしないといけないんですけども、
うん、
どっちでをメインにするかっていうのを設定する画面があるんですね、ウェブ上に。
ほう。
で今、例えば僕が今日本から本買いたいときは、そのサイトに行ってストアを日本に変更します。で保存すると、うん、端末から日本のショップストアが開いて買えるようになる。で今度あと英語の本がアメリカで買いたいって言ったら、サイトに行って US に切り替えて買えばいいっていう。
その時アカウント自体は切り替えるんですか？
アカウントは切り、どっちでも多分一緒です。結局同じアカウントになってるんで。
おお、
はい。
どっちかは消えるわけですか？
僕は JP の方に統合したんで、多分 COM の方はどうなってるのか分かんないですけど、
うん
うん、
まあじゃあ JP の方でずっと使い続けられると。
そうですね。
へえ。
かつですね、あの英語の本はもうほとんど JP で買えるんですよね。
おお、高かったりとかしないです。
ほとんどしないですね。多分円ドル安、うん、円のドルとドルのレートはほとんどリアルタイムなんで、
うん、
あんまりお得感損感はないです。
おお、なんかどっかにキャッチはないですか？
今のところキャッチないですね。
おお、いいじゃないですか。
やった方がいいと思いますよ。
お、じゃあうちもやるかな。
あ、ただ僕の場合はあれですね、
うん、
そのアカウント分けを家族分けにも併用してたところが一瞬若干ありまして、
うんうん、
まあ、つまりコムが僕ので JP が奥さんのみたいな感じでもう一瞬使ってたんですよね、
うんうん、
だからそれがそのマージすると1個になっちゃうので。
ああ、なるほど。
そこはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
それうちもあるっすね。こう日本のアカウントで買ってる漫画が子供の英語のアカウントに統合されると、
そうそうそう、
いろいろあれかもな。うん。
ただ最新のファームウェアで、あの、うん、家族アカウントってできたんですよ。
ほうほうほう。
僕まだやってないですけど、
うん、
家族4人かまでアカウントを共有して本棚共有できるようになってるんで。
なるほど。それその iTunes でも家族アカウントってありますよね、
うん、
で僕そのこの間それでアカウントを家族アカウントにしようとしたらドハマりして、その国が違うとファミリーシェアリングできないんですよね、
うん、
なんで JP のアカウントを US アカウントに切り替えたんですけども、
はい、
そうしたら、前の JP のコンテンツがあらかた使えなくなって、で戻そうと思ったらクレジットカード入れろって言われて、でそうしたら一度入力したクレジットカードが使えないと。でまあ正確には使えるんですけど、このコールセンターに電話しないといけないと、めんどくさいと。まあちょっとめんどくさかったですね。
いや、アマゾンとアップルどっちが悪いかっていう、どっちはひどいですけども、
うん、
そのアカウントの国問題っていうのはね、
うんうん、
iTunes は相当めんどくさいですよね。
まあそうですね。いいところとしてはその、国を切り替えて見れたりするんです。まあそこはいいですけど、まあ Amazon もできるか、うん、Google Play はそれできないんですよね。
Google Play できないですね。端末に1個ですもんね。
うんうん、
うん、Amazon はまあちょっとややこしくてJP と US で同じメールアドレスとかできるんですよね。
へー。
てか僕の場合そうだったんですよ、
うんうん、
で JP と US 同じアカウントイメールアドレスなんだけどパスワードが違うから、
お
う、うん、JP のパスワードで入れると JP のアカウントになって、うん、みたいな状態が続いてましたね、 Kindle では。
すごいすごいですね。
どういうデータベースになってんだって、
どういう構造になってんだ
感じでしたけど、
うん、なるほど。
まあこれあの日本国外に住んでる人にしか役に立たない情報ですけどね。
まあそうですね、うん、まあでも切実な問題ですから。
そうですね。いやでも逆に日本に住んでて国外のネットフリックスをどうしても見たいっていう人がいたら、こういう、ね、さっき言ったエアプレイみたいな裏技を使うともしかしたら見れるかもしれないですね。
ああ、ネットフリックスとか見れるかもしれないですね。
うん、そうそうそう。うん。
うん。うん、なるほど。日本のドラマって最近なんか見てます？
僕は最近は見てないですね。
ゲックがですね、
うん、
いいんですよ。
デートですか？
デートですよ。これはすごくいいですね。
高等ユーミンってやつですね。
そうです、高等ユーミン。この間のリビルドにもちょっと出てたんですけど、
ね、出てましたね、
うん、これはこう最近のラブコメの中ではすごくいいですね。
あ、
うん、こう主人公がまあニートなんですね。でヒロインがまあリケジョなんですよ。
はいはい。
でリケジョとニートのこう不器用な恋っていうですね、まあそれだけでこうグッとくる感じがしてすごく面白いですね。いやいや、
今まだ8話ぐらいでしたっけ。
うん、そんなもんですね、
うんうん、これからクライマックスに向けて。
そうですね、楽しみですね。まあただちょっと気になるのがですね、まあドラマ自体が一応舞台は現代なんですけど、テイストがまあ80年代くらいかな、90年代かな。こう広末涼子の歌とかが出てくるんですね。まあ結構おっさんホイホイなんですね。
あ、
でさらにですね、こう主人公のニートが、まあニートではあるんですけど、80年代型オタクっていうのかな。
あ、
部屋にまあ本はあり、漫画はあり、DVD はあり、あとはまあアニメとかも見てる節はあるんですけど、まあ一番大切なのがこうゲームがないっていうですね。
あ、
このニートなのにモンハンをしないのはいかがなものかとかですね。こう、まあちょっとその辺が何でしょうね。多分現実とそぐわないというか、多分そのビデオゲームを入れちゃうとストーリーが成立しないっていうかですね。こう、うん、ビデオゲームだけで全ての欲求がこう満たされちゃうんじゃないかっていう気がするんですよね。こう脳内彼女っていうかですね。
あ、なるほどなるほど。
彼女作んなくていいんじゃないかっていう。
ああ。
まあっていうその辺が面白いなっていうですね。
そういう出てこないのはあれですかね。スポンサーの意向とか。
ああ、まあそういうのもあるかもですね。スポンサーどこがついてんでしょうね。
うん。
うん、
まあ月9っていうそのブランディング自体がもうだいぶ古いですよね。
まあそうですね。そうですね。うん、まあただそのゲックでそのまあニートとリケジョっていうのはかなりエポックメイキングだと思いますね。
うん。
うん。うん。全然トレンディーじゃないっていうですね。
まあでもあの出てる女優があれアンでしたっけ。
アンですね。
うん。
うん。
うん、あと男性の方も名前なんだったかな。なんとかヒロミとかいるなとかですかな。確か。
ああ、長谷川ヒロミ。
そうですね。
うん。
うんうん、
でまあこう実にニートっぽくて僕好きなんですけど。あんまパッとした、うん、まあそういうとなんか良くない表現ですけども、こう、ゲックのイケメン俳優的じゃ全然ないんですよね。
うん。
で、ただそれはその最近のうちの奥さんの友達とかに聞くと、そこがまた良くてすごくそそるらしいとかですね。ああ、なんか世の中趣味が変わってきてるんだなっていう気がしますね。
オープニングテーマがザ・ピーナッツ。
うん、ザ・ピーナッツで。でエンディングテーマがなんだっけかな。このエンディングテーマ思わずこう iTunes で買ってしまったんですね。こうランニングの度にずっとループして聞いてるんですけどね。
チャイっていう
らしいですね。あ、そうですね、うん、なかなかいいですね。
あ、そうですか。
まあいや、ラブコメっていうのは王道なんでですね、
うん、
こう非常におすすめですね。このでなゲームに関係してちょっと考えてみたんですけど、まあ、ラブコメっぽいゲームってのはあんまりないんですよね。
うん。
漫画とか映画とかアニメであればもうラブコメって王道でいくらでもいいのがあるんですけども、ちょっとゲームでラブコメが成立しないのはなんでかなっていうのは、うん、いつか考えてみたいですね。
それは、なんつうか、ときメモみたいなのとは違うってことですよね。
うん、ときメモはですね、あれやっぱコメディじゃないんですよね。恋愛ゲームで。うん、こう1対1の恋愛ゲーってのはよくあるんですけども、まあそれが妄想っぽいとか妄想っぽくないとかってのは置いといて、なんでしょうね、コメディってもうちょっとこう人間関係の場がないとこうよこう成立しないかなっていうですね。
うん、
まあ例えばなんだろうな、まあ1対1じゃちょっと面白くないというか、複数の人がこう、うん、なんでしょう、キャラの立った人が複数いないと難しいのかなとかですね。
うん、
まあもしこうリスナーの皆さんでこう これはっていうラブコメゲームがあったらぜひおすすめしてください。
なるほど、
うん、
僕は最近見たあのラブコメっていうか学園ものゲームで面白かったのはハートフル彼氏っていうのがあるんですけど、
ほうほうほう、
知ってますか？
名前は聞いたことありますか？やったことないですね。
あ、登場人物が鳥なんですよ。
あー、ハートフルのハートがハトっていう。
そうです、そうです、
うんうん、
でニコニコ動画ではかなりあの話題になったゲームなんですけども、
ほうほう、
まあ、英語版も出てて、で僕の友達のオーストラリア人がこれあの YouTube でプレイするっていう動画があって、
お
相当面白かったです。
へえ、これは恋愛ゲーなわけですか？
そうだと思うんですよね。まあ詳しくは見てないんですけど、登場人物がとりあえずハトとかなんで、
うん、
かなりそれが面白いですね。
うんうん、
それだけで。
お、ああ同人ソフトなんですね。
そうそうそう。
お、
まあでもあのいろんなあの Windows とか PC とかでプレイできるんで、
うんうん、お、いいですね。
まあ自分でプレイしたことはなくて、あのもっぱら YouTube とかニコニコ動画でプレイしてる動画を、まあ、眺めてるだけなんですけどね。
うんうん、ハートフル彼氏、まあ女性向け恋愛ゲームって書いてあります、
ね、あ、そうなんです。確か主人公が女性なのかな。
おー、
うん、
じゃあ BL 系に近いのかな
だと思うんですけどね。
うん、まあ、ちょっと奥が深すぎてよくわかんないですね。
まあそんな感じです。
うん、そうですね。
PS4 にも移植されてますね。
ええー、まあじゃあ結構気合い入って作ってんですね。
まあこれ今昼休みだと思うんで日本の皆さんは。
ああそうですか。
うん。
うん、
まあちょうど昼休みが終わった頃かなと思うんですけど。
じゃあ昼休み便所飯食べながら聞いていただいてるかもしれないですね。僕も結構ですね、一人で食べること多いんですよね。
ああ、飯ですか。
うん、うん、
いや僕も結構昼一人で食べるの好きですよ。
うん、その方が落ち着きますよね。
うん、そうなんですよね。いや、うん、なんかこう言うとすごいあのコミュ障みたいですけども。
うん、まあそうですけどね。
いや、うん、特に会社行ってた時とかは、まあね、会社の人とご飯行くと仕事の続きみたいになっちゃいますからね。
うんうんうん。
うん、違うチームの人とかと行くのはまあありだと思うんですけど。
うん。
なんか同じチームで飯とかも一緒に行くとなんか、
うん、そうですね、気が休まないですね。
うん、今あのツイッターで、うん、純愛ババア学園っていうおすすめが来てますけど、
ほうほう、なんかタイトルからして結構来てる。
今ちょっとググってみましたけど、これあれですね、携帯ゲームですかね。iOS と Android にあるっぽいです。
ほんとだ。
転校生は100万歳っていう、
まあ、
あでもこれリリース予定時期、うん、2015年3月11日って、これ明日ですね。
おお、まあイメージ検索してなんとなくテイストはこういう感じかっていうんですけど、ラブコメってラブうん、まあラブコメとは何ぞやっていう話からしましょうかね。うん、まあどうでしょうね、好きなラブコメっていうと、まあやっぱメゾン一国とか金字塔だと思うんですよね。
うん、
まあ古いですけども、まあ多分メゾン一国を超えるのは僕の知る限りあんまないかな。最近だと、うん、シドニアの騎士とかあの辺もいいラブコメだと思うんですけどね。
あれラブコメですか？
あれはラブコメじゃないですかね。あの原作の方ですね。
はいはい。
アニメの方は見てないんで分かんないですけど。
うん。今あれですよね。劇場版が始まりましたよね。確か。
おー、そうなんですか。
うん。なんか、直哉さんがすごいシドニアの騎士ハマってて、
うんうん、
で、劇場版のあの試写会を日本初めてやったみたいな。なんか、直哉さんがそのつてで知り合いになって監督の人とかと。
ああ、いいですね。
らしいですよ。
いいですね。その SF とラブコメっていうのは結構相性がいいと思うんですけども、
うん、
まあ、SF 話っていうのはまたいつか、
そうですね、
はい、
したいですね。そう、
うん、そうですね、うん、
アニメは今回見てますか？今期は
最近あんまり見てないんですね。 何見たかな。キルラキルとか一瞬見始めてちょっと途中でやめちゃいましたね。
ちょっと古いですよそれは。
そうですね。うん。まあ、最近のあんま見てないですね。おすすめなんかあります？
あ、僕は最近見始めたので今やってるやつなんですけど、
うん、
あの白箱っていうアニメがおすすめですね。
はは、なるほど。
あのアルファベットで白箱って書くんですけど、
はい、
これはあのアニメ制作現場の話なんですよ。
あ、
だからかなりこうメタな感じなんですけども。
なるほどなるほど。
まあ、いろんなアニメのなんか制作現場みたいなのをこうコメディ化したような話で、
うん、
いいと思いますね。
あ、じゃあ見てみましょう。
でもちょっとあの出てくるキャラっていうかですね、その制作会社の話なんですけど、まあ、いろいろこの話ちょっとスタッフ足りないから外注 しなきゃとか、あとこのクリエイターの人はなかなか仕事を上げてくれないとかですね、そういうなんか話が多くて、なんか一昔のこうウェブ制作のクライアントの仕事をしてた時のことをちょっと思い出して、若干沈むっていうのはありますね。
あ、こうゲーム業界を舞台にした漫画とかもですね、結構そんな感じなんですね。まあ結局デスマーチっていうですね、こうなんでしょうね、爽快感があんまりないですよね。
ちょっと身につまされるんですよね。
そうなんですよね、うん、そう、うん、
まあでもあの話自体は面白いし、なんか絵も綺麗だし、なかなかいいと思いますね、
うん、おう、はい、いいですね、
はい、まあそのとこですか。
そんな感じですかね。
2時間いったんで、
あ、最後にもう一ついいですか。
いいですよ。
このゲームつながりで言うと、この、ディープクエリーネットワークっていうですね、
はい、
この間のリビルドでディープランニングの話してましてね、でそれに絡んで、ディープマインドっていうイギリスの会社だったんですけども、Google に買収されてですね、そこの会社がやってるのがそのディープラーニングの、設計なんですけども、彼らのその実験プロジェクトとして、あたりのゲームをそのディープラーニングに食わせてプレイさせるっていうのをやってみたらしいんですね、
うん、
であたりのゲーム、まあ、20本かな30本かな、その入力は画面イメージだけで、で出力はスコアですね。でそれで一晩二晩寝かせてディープラーニングさせたら、こう、半分くらいのゲームかな、こう人間より結構いいスコアが出せるようになったと。
お
う、このブロック崩しとかですね、そういうのをゲームが、うん、あの AI がプレイするわけですよね、
うん、
で何でしょうね、こうインベーダーでいうと名古屋打ちとかいろいろテクニックがあるんですけども、
はい、
こう AI が勝手にそういうのをマスターしてですね、あのなかなか熱いプレイを見せるっていうですね。
へ、
これなかなかおすすめですね。
なんか記事読んだんですけど、
うん、
ディープラーニングの手法っていうのもあるんですけど、そのなんかリキャップみたいな感じで自分がプレイした内容を反省、もう一回見て反省するみたいな、そういうフェーズを入れるとアルゴリズムが良くなるみたいなことを書いてましたけどね。どういうことなのかなと思ってちょっと気になりましたけど。
まあ囲碁で言うとなんて言うんでしたっけ。
感想戦ですか。
感想戦か。
将棋のね。
まあどうでしょうね、自分でやるのか。おー、
うん、キーフィーチャーオブズ、なんだろう。あ、to humans revisiting and learning during rest periods, like sleep。まあ、人間が寝るときに、こう、再学習するように、
うん、
プレイしていない間も、もう一回それをこう、精査し直すってことですかね。
ああ。
プレイした内容
を。うんうん。まあじゃあ常にゲームのことばっか考えてるっていう感じですね。
エクスペリエンスリプレイっていうふうに名付けてますけど。
おうおうおう、うん、まあじゃああそこでこうやっとけばよかった、ああやっとけばよかったって考えですかね。
ですかね、
ええ、
名前がね、あの、うん、3文字で略して DQN ってなるところでちょっと日本では話題になってましたね。
うん、いい名前ですよね。
ドキュンっていう、
ええ、
うん、
いいと思います。まあその開発元が UK の会社なんでですね、まあ、イギリス人のこうユーモアセンスってそういう壊れたところがあるんで。いいんじゃないでしょうかね。
知ってたんですかね。
まあその一 般論ですけども、大体こう、ある程度の規模がある会社って、プロダクトリリースする前に全部 IP リサーチとかするんで、
うん、
まあ、リサーチしますよね、普通。っていうですね。
確かに。
うん。いい名前ですね。
いい名前です。これは Google に買収されたんですか、今。
そうらしいですね。
Google はこれ何に使うんですかね。
うん、それはまあ、より良いゲームプレイを目指すっていうんじゃないですかね。
ゲーム、まあゲーム以外にも応用。
まあ何でも応用を聞きますよね。
うんうん、
で、その DQN の結果だと、パックマンとかはいまいちスコアが伸びないらしいんですよ。
うんうん、
これ僕もパックマン苦手なんですけども、パックマンってその敵キャラごとに個性があって、で、追いかけてくるパターンっていうのを読んで、迷路の中移動しないといけないんですね。
うん、
で、その DQN だと、その、長くて、まあ、数百ミリセックくらいしか先読みができない状態らしいんですね。でもって、パックマンやるとボロボロになると、
うん。
で、僕もパックマンやるとボロボロになるんですね。っていう、まあ、その、まあ、課題が明らかになったっていうかですね。多分そのディープラーニングの次のステップとしては、その、なんでしょう。超短期記憶と、それから超長期記憶。超長期記憶ってのはウェブにそのデータがありますんで、
うん、
そこの間のギャップを埋めていくっていうのができれば、より良いですね、
うん。
AI になっていくんじゃないですかね。
なるほど。
うん、楽しみですね。
白老さんの頭も、そのうち AI 化していくんですか、
う
ん、
そうですね。機械の脳になって、よりよくパックマンがプレイできるようになるかもしれないですね。
ああ、なるほど。で、そこにこう VR を埋め込んで。
ええ。
うん、もう自分がどこにいるのかもわかんないですね。
そう、それはですね、またちょっと長い話になる。時間。
あと1時間ぐらい続きそうな話ですね、それは。
そうですね。じゃあまた今度にしますか、ね。
また今度でお願いします、
はい。はい、そうですね。
じゃあ長い時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
どうも。
どうも。